今日もですね、共に招かれて同じ御言葉にですね、聞き応答できます恵みを、特権を本当に感謝いたします。これは当たり前ではないんだなということでつくづく思いますし、私はですね、本当に素直に嬉しいですね。やっぱ顔とか合わせることができて、今日もですね、お友達礼拝があって、もう本当お友達もなんかすごくこう体いっぱいですね、嬉しさを表しているのを見て、またこっちも嬉しくなるっていう感じですよね。私はですね、本当に、一人でいるのは良くないと言われたわけですね。これをですね、今本当に身をもって体験しているんではないでしょうか。そしてですね、今日はまだ制約が続きますが、この形で、本当にですね、グループに分かれて、そして、対面の中で、礼拝を捧げることができます。また皆さんもですね、今おられるところで、家族で、また、一人の人もいるかもしれませんが、人ともに礼拝をですね、捧げていることは本当に感謝です。霊と誠をもって主を礼拝するときは来るとイエスも言われましたよね。聖霊様と誠というのはイエス様のことですね。聖霊様とイエス様に導かれながら父なる神に礼拝されることができる。まさに今がその時であることを感謝です。そのですね、私たちですね、この神の家族共同体がどのようにですね、成長していくことが主の願いにかなうのかということですね、先週も引き続いて今日もですね、本当にですね、受け取っていきたいと思います。で、今日はですね、少なくともですね、毎年いろんな形で学びやですね、またメッセージやですね、いろんなところで分かち合っているところですね。なぜならば、聖書が教える聖書通りの教会というのはここを通して教えられるからですね。聖書通りの教会を立て上げたいですかと聞かれたら、皆さんははいと答えられるに違いないと思うんですね。いやいや、そうではなくて、自分なりの教会っていう人はいないと思うんですよ。なぜならば、イエス様がね、マタイのあのところで、私は私のね、この岩の上に私の教会を建てると言われたからです。ね。イエス様が、イエス様の、まあ、もっと言えばイエス様の気に入った教会を建てると言われたからですね。だから私たちの気に入る教会じゃなくて、イエス様の気に入る教会なんですよ。で、私はですね、そのことをですね、いつも覚えるときに、いつも問うている問いがあります。それは、教会とは何か、牧師とは何か、牧会とは何かということですね。だからずっと問うています。そしてですね、二つの自問する問いがあります。皆さんにももう一度ですね、聞きます。何度も今までも聞いてますが、あなたの人生で最も大きな出会いは何ですかということですね。もう一つ、あなたが他の人にできうる最高のことは何ですか。この二つの問い、皆さんどう答えられますかね。ちょっと皆さんですね、メモってる方は書いてみてくださいね。で、見返していただきたいんですね。あなたの人生で最大の出会いは何かね。あなたのね、他の人にできる最高の最大のことは 何かね、どうでしょうか。まあ、最大の出会いはね、めちゃめちゃ安いの店だとか、そんなことないと思うんですね。まあ、もそもそそれにね、なんかこう、こだわってる人はそうかもしれない。でも、やはりですね、私たちの人生最大の出会いは、イエス様との出会いではないかと思うんですね。いや、思うんではなくて、イエス様の出会いなんです。アメンですか、皆さん。ね。いやいや、とか、ね、そうですね。じゃあ、あなたが他者にできる最大のことは何か。それは、イエス様を伝えること。
アメン。
まず、このことに本当に心からアメンと言えるものと、私たちは、なりたいし、なることが主の願いだと、確信するんです。なれば、それよりも素晴らしいことはないからですよね。もしそれが、いくつかの素晴らしいことの一つと見ているならば、私の人生は変わるでしょう。変な方向に変わるということですよ。イエス様と出会って、毎週礼を捧げることがしんどくなると思います、ね。もっと他に楽しいことがあるんだから、ってなっていくんですね。私はこの問いをですね、絶えずしたいんですよ。自問したい。この答えを、誰かが喜んでくれるからとか、答えがこれだからとかではなくて、心底イエス様との出会い、心底イエス様を紹介することと言えるものとなりたいんです。そして皆さん、もう二つの問いを皆さんにします。一つは、自分と神様との交わりに家族を友人を招きたいですか？ね。あなたが持っているその神様との交わりの中に、家族を友人を招きたいですか。二つの問いは、自分が属する教会に家 家族を友人を誘いたいですか？どうですか皆さん。はいって心からね応答できる人は幸いですよね。それでもちょっと躊躇してちょっと考えて、いやどうかなって、神様の魔女に私ちょっと結構しんどいしなって、このしんどさをあの家族に友人に味わわせるのはちょっとどうしようかなってかね。でも皆さん今ね、皆さんがまあそのタイミングも含めて応答したその応答のあり方が今の神様との関係だということですよ。どうですか皆さん。大事なことはね、答え言うんではなくて、自分がその問いを聞いた時にどう反応するのか、どういう思いになっているのかっていうことに気づいて、それを掘り下げていくこと、それを神様に持っていくことが一番大切なんですよね。だから皆さん決してですね、正解を出すクリスチャンにならないでくださいね。私はですね、クリスチャンらしい方っていうのは勝手に自分で作ってしまって、そうあらなければいけないって思ってしまって、自分で自分を窮屈にしてしまうものなんですよ。パウロも言ってますよね。あなたは自分で自分を窮屈にしてしまっているんですと。そうならないようにしたいと思うんですね。でもですね、私たちは今問ったこの二つのこと、神様との交わりに家族友人を招きたいか、自分が属する教会に家族友人を誘いたいか、このことをしたくないと思うならば、大変それは残念なことですよね。で、これらの問いを覚えつつ、健全な教会とは何かを、私はここからもう一度お知らせだと思うんですよね。神の御国に聞きましょう。まず第一番目、健全な教会。それは神の秩序ということですね。もう一度皆さん受け取り直していきましょう。11節読みましょう。3、はい。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としておだてになりました。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。そうですね、ここにはっきりとですね、パウロは、この教会について教えています。皆さん、教会とは何か、これも思い出していただきたいんですね。教会とは何か、まず一つ目は、教会とは建物でありますよね。罪の世界から主が呼び集めたものの集まりです。エクレシアってことですね。エクレシアです。皆さん、あーと思い出される方が多いんじゃないですか。甘いお菓子のようなね、呼び方ってね、エクレア、あーそうだ、エクレアに火つけたエクレシアだってことですね。そう、これはですね、ギリシャ語の持つそのものの意味はね、呼び集められたという意味なんです。だから神様が罪の世界から呼び集めたものの集まりだから、パウロは罪人の頭と言ったりするんですね。でも大事なことは、罪がもう許されたと、みなされているものの集まりなんですよ。ね。これが正しい言い方です。だから皆さん、決してですね、罪人でどうしようもないものの集まりではないんですよ。罪人はそうなんですが、罪はもうイエス様の十字架と復活によって許されたと、もう父の神をみなしが去ったんですよ。ね。そこにまず私たちは立ちたい。だから、あなたはもうすでに義とされたってパウロは言ってますよね、ローマ書で。つまり義人なんですよ。義人なんですよ。もう一回言いますね。皆さんは義人なんです。アメン。ああ、よかったですね。その通りですね、そうね。ポタンね。そうですね。あんまり義人って言われないてない人多いかもしれませんね。教会では罪人、罪人で、罪人です。アメンってね。それちょっとね、まあそうなんですが、なんかちょっと変ですよね。つまり罪人だけども、許されたものですよね。そしてパウロを通して義とされた。あなたはもう義人です。じゃあ変えるところは義人に変えるんですよ。で、だって罪人のままだったら罪人に変えるしかないでしょ。ここはね、大きなね、これ誤解の一つなんですよね。信仰書に十人の誤解という本がありますけどね。あれはそう書いてますね。罪人だけども許された罪人、つまり義人なんですよ。ね、二つ目はキリストの体であるということですね。私はその一部です、ね、キリストの体、有機体です。流れているのは命の御霊が流れていて、私たちはその一部だということですね。だから私は関係ないとかいうことにはなり得ないんですよ。ですよね皆さん。パウロはですね、本当に祈りの中で体を通して教会を説明するに至ったのは本当に深いなと思いますよね。皆さんどうですか。この一週間タンスの角に小指ぶつけた人います？ちょっと具体的すぎましたね。例えば、画鋲を踏んだ人、まあ、これも具体的ですけども、なんかこう、体の一部が、なんかこう、痛んだっていう経験ありますか？ねえ。そしたらわかりますよね。例えば、小指を、例えば、 捻挫とか骨折しても、小さい期間だからこの小指は私の小指じゃないといくら思い込もうとしても痛いものは痛いんですよね。つまりですね、一部だからですよ、体の一部だから痛いんです。教会もそうです。あなたはこの教会にふさわしくないと自分で思ってても、神様は招かれたという事実はもうあなたは一部なんですよね。だからそういう意味でしっかりと自覚をしていただきたいと神様は言われてるんですよ。キリストの体、あなたは一部、そして3つ目、それは恵みと誠に満ちているっていうことですね。イエス様は恵みと誠に満ちておられたとヨハネの福音書に書いてますよね、一章に。だからイエス様は恵みと誠、恵みと愛だけではない、義と誠もあるんだとね。でももちろん愛の方が大きいですよね。あなた方を裁くためではなくて救うために来たんだとヨハネの3章17節に書いてますからね。裁くために来たんだと私はここにいませんよね。愛が先ですよ。私たちには罪があるということを本当に自覚して、神様あなたに持っていく、それが私たちのなすべきことですよね。そして4つ目、教会は2つの側面がありますよね。目に見えない教会と目に見える教会ですよね。目に見えない教会というのは世界中の3分の1の人がイエス様を信じるクリスチャンです、ね、日本ではもちろん 0.1% にも満ちません。まだまだ26、7万人と言われますよね。こうやって毎週集って礼拝を下げている人は本当に少ないですよ。でも世界大で見たら3分の1の人、この目に見えない教会ですよね。同じイエス様を信じる人たちの集まりを目に見えないインビジブルチャーチと言いますよね。でもう一つあります、目に見える、つまり地域教会のことです。私たちが毎週集い、ね、そこに身を置き、同じ御言葉を、なぜだかわからないけども、あの教会、その教会ではなくてこの放送チャンネルに招かれて、同じ御言葉に聞いて応答して、そして交わっていくと、目に見える教会、この二つの側面があるということですね、教会とは。そして三つ目は神が建てられた所があるということです。まあこれはですね、この、その一節にありますが、まさにここですね、この十一節から教えられるのはまさに土台からです。神様がって書いてますよね。キリストご自身がっていうのが主語です。ある人、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師、まあ、五職というふうに言われます。この当時はですね、いろんなですね、そういう役がありましたが、今でまとめれば、これは霊的指導者、牧師になりますよね。それを立てたんだ。土台からですね。そして、その牧師を通して、神の御子に、この聖たちを整えて、奉仕の働きをさせるという、このことが一番なすべき、働きだというんですよ。だから牧師の働きって何するんですか？ここです。神様招かれた人一人をですね、個人的に神様との関係を持つようにサポートするんですよ。だから牧会とはですね、聖書が教えるのは一人一人が神様と一対一の人格的な交わりを持ち、それを育むことを助ける、これがここの御言葉にはっきりとあるんですね。だからこれをせずに他のことをしているのは本末、また転倒句になるんですよ、ね、違うんです。皆さんもしですね、そうじゃないことをですね、していたら、ね、遠慮なくですね、いいのにご意見くださればと思いますね。ね、そういうことをせずに、なんかですね、このなんかこう表面的なことばかり気にしてしまったりですね、なんかこう違う方に走ってしまう時間、ここがまずあってですよ。一人一人が神様との関係を育む、そしてそれをね、つまり神様との関係を持つのは救いの恵みですね。だから生徒たちがそのことを成していくことができるように生徒を整える。だからここではですね、神様ご自身が、まあここではキリストご自身がその教会に最もふさわしいと神が思われて、その霊的指導者を使わされましたね。だから教会に指導者を使わされていくんです。そう、使わされた指導者が祈りと御言葉を持って生徒を整えて世に使わすっていう、この立場の違いがあるということをですね、私はここでしっかりと受け取っていきたいと思うんですね。もしこのことが分かっていなければ、 日本の教会にですね、よくよく、聞かれる、すべてですね、牧師がやってしまうということになるんですね。ピッチャーやって、バッターやって、キャッチャーやって、野手もやるとね、何でもやって、ね、じゃあ、信徒はどこにおられるんですかって、この観客席で応援してると。応援ならば何しも、野手を飛ばしてとかですね、もっと頑張れとかですね、走れとかですね、そういう教会は祝されませんし、聖書が教えている教会ではないんですよ。一人一人が、本当にですね、一部だという自覚を持って、主よ、私は何をもってこの教会を捧げていけばいいんですかということを主に祈り聞きながら使命を果たしていくんですね。そうすることがその人を本当に生かすんです。そうですよね。人はですね、必要とされるっていうことを知るときに生きるんですよ。そうじゃないですか、皆さん。あんたなんか必要じゃないって言われたらですね、そんなことを言われて喜ぶ人っていないですよね。あまりにも膨大な仕事を抱えて、これはしなくていいよと言われたら、ああ、よかったってなりますが、全く何もしなくていいよというふうにね、言われたらですね、自分はなぜここに存在するのかと思うように作られているわけですよ。人は何かの使命を担うように神様って作られているんですよ。そのことをですね、追いすぎるから潰れてしまう、いっぱいいっぱいになるんですけども、それ一人一人の負うべき重荷があると、ね、もう言われてますよね。その一番の人はキリストの体を立て上げていくということです。あなたのですね、だから強みを生かして、ね、必ずですね、これが好きとか、ね、これが長続きするとか、これにですね、なんかこう、パッションを感じるとか、必ずあると思うんですね。それをですね、皆さん、足がかりとして見出していただきたいんですよね。そして人からですね、言われますよ。なんか楽しそうにやってるねとかですね。なんか、やってることはすごく労力があってしんどいけども、なんかすごく生き生きやってるねとかね、言われたら、それはあなたのですね、やはりですね、一つの、そこに向いてるってことです。神様に。ね。で、それをですね、続けていくっていう。だから必ず何かがあるんですね。それを通して立て上げていくんです。で、そのことをですね、本当にサポートするのが、この、霊的指導者の役割だということをここで教えられたいんであります。私はいかがでしょうか。で、特にですね、この12節見てください。では12節ですね、今読みましたが、聖たちを整えてとありますよね。で、整えてという言葉、この言葉はですね、いわゆるですね、意味合いが結構強い言葉ですね。これは矯正という言葉があります。歯の矯正という矯正ですね。だから曲がったこの骨とか折れた骨をしっかりと固定するという外科的手術に使う言葉ですね。一番の意味は創造者の神様との関係に回復させるという意味です。元々の神の形に整えるために神様がやることは矯正です。つまり試練なんですよ、ね、私たちはどこまで行っても自分中心に自分の思う通りに生きたがるでしょ。どうですか皆さん、この1週間振り返ってください。自分が思う通りにっていう瞬間っていっぱいあったと思うんですよね。で、そういうことをですね、お互いにやるから摩擦が起こって争いが起こるわけですよ。戦争もそうですよね。自分はこうしたいっていうふうに国が思う、こっちはそうしてほしくないと思って、そのぶつかり合いですよね。そうなんですよ。その小さなのが、まあ、喧嘩です。個人個人の兄弟喧嘩から始まってね、夫婦のいろいろ緊張感もそうです。だからそういうですね、私は自分がこうしたいというのがある。で、それをですね、いや、そうじゃなくて、神様がという、神がどう思っておるんだいっていうふうに向かわせるんですよ。ね。だから、義と義がぶつかれば、当然、摩擦が起こりますよね。だから、正しすぎてはならないという見言葉なんですよ。だから、神様は私たちをですね、義よりも愛ですよね。だから、愛と愛がぶつかればどうなりますか？争い起こりませんよね。愛と愛が合わさったら、豊かな本当にそこには、恵みと噂が生まれてくるんですよね。で、そこにずっといたいなと思うわけですよ。神様は命を下げる愛を持ってくださった。だから愛を持って真理を語れと言われたのはそういう意味ですが、いかがでしょうか。まず私は覚えましょう。教会とはこの5つ。ね。このことを皆さんそれぞれしっかりと受け取っていきたいと思うんですね。このことを受け取らずして、教会というのはですね、成長ないんですよ。少なくともですね、キリストの体、いや、そうじゃなくて、と言ったらもうそれで終わりますよね。私はその一部、私はその一部とはなってないとかですね、いう人がもしいたらですね、それは本当に心が合わさっていけませんよね。そして恵みだけ、愛だけならば違いますよね。恵みと誠です、ね、だからまずこの5つのことは私は共有すべき認識です、ね、このことを私は受け取っていきたいですね。そして第2番目です。キリストの御丈に達するね、御丈に成長する共通のゴールがある。13節から見ていきましょう。 じゃあ皆さんで13節、今日の御言葉ですね、中心聖句。では3、はい。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。そうです。皆さん、こういうですね、本当に信仰の一致と神の御子に関する知識の一致。ね。つまりですね、この神の御子、キリストを知る知識の一致というふうにこれ訳せるわけですね。信仰の一致、キリストを知る知識の一致という意味です。では信仰とは何か、ね、それはキリストを知なる神の御子として知り信じることですよね。イエス様とはどういう方かということですよね。皆さん、イエス様って皆さんどういう方ですか。一言で言うならば、どんな方だと言いますか。まあ、いろいろ言いますよね。まあ、このイエス様像ってそれぞれやっぱりあるんですよ。皆さん、これもね、ちょっと書いていただきたいですね。私のってイエス様はこういう方ですと。ね、いきなり最初にですね、かっこいいってきたかもしれませんね。まあ、そうですよ。多分かっこ悪くないと思いますね。でも、背丈はどれくらいかわかりませんけども、まあ、背はぐんぐん伸びていたって、ルカの福音書にありますように、まあ、成長していかれたんですが、顔はどんなか知りませんよね。でもやっぱり愛が滲み出る顔なんだろうなと思いますしね。でもですね、皆さん共通しているイエス様の理解はこれでしょう。それは救い主ってことです。アーメンですよね。しかも私の救い主ってことです。アーメンですよね。これもあの人のだけじゃなくて私のですよね。そう、私のっていうのがなければイエス様がいくら救い主でも関係ないんですよ。私のでなければね、遠いなんか世界の話です。違うんですよ。私の救い主ですね。だからそういう意味での信仰の位置です。イエス様、そしてイエス様はヨハネの福音書を見ればね、天地を作られたお方とも書いてますよね。イエス様は神の子であるけども三位一体の主なので天地を作られた方でもありますね。はっきりと書いてますよね。だからそういう信仰の位置ですね。そういう方と信じる。ではキリストを知る知識というのはこれはですね、決して独り善がりのものであってはならないんですよ。ね。私はこのように、まあ、この御言葉を受け止めるから損でいいという風潮が今はすごく大きいですが、それはですね、ポストモダニズムといってですね、間違った風に解釈してもいいんだよっていう風な時代なので、違います。ね。書き手の真意っていつも言ってますように、神様がこういう思いで書いたことをまっすぐに受け取る。それは一つなんですよ。皆さん、そう思われませんか？ここに、ん？ってならないようにしてくださいね。例えばですね、皆さん、バナナの味は？リンゴですか？例えば、バナナが4本あったとしますよね。1本目のバナナは、思っている通りのバナナの味。2本目はリンゴの味でした。3本目はミカの味でした。じゃないでしょ？バナナは、バナナですよね。リンゴは、リンゴです。つまり、誰が食べても、バナナは、バナナでしょ皆さん。いやいや違うという人後でちょっと言ってくださいね。いや私食べたらなんかみかんの味がするんですとかね。違いますよね。そうです。味は誰が食べても同じなように、また料理やね、食べ物これってさしたらね、料理の味がするじゃないですか、脳の中にね。例えば皆さん好きなものなんですか。うん、何ですか。まあ中華で言えば酢豚だ、酢豚の味がパーンってするでしょね。だから味は一つなんです。同じように私たちが本当にですね、この受け取るイエス様という方の知識は一つなんですよ。こういう方と私たちのために十字架があって罪を本当に身代わりに負ってくださって、裁かれ血を流して3日目に死に打ち勝って復活された、このイエス様を信じればどんな人でもごめんなさいをしてくれたら救われるっていうお方、これが救い主ですよね。こういうですね、イエス様ってことはもう変わらないんです。ね。いやいや、私のイエス様はね、それは時々飛べはるとかね。な、時々魔法も使われる。でも何でもできますが、ね。聖書が教えているイエス様は、そうなんですよ。一つなんです。ね。だから、なんかそれに混ぜ物をしたり、さっぴいたりするんではないってことですね。そういう意味での一致です。神、信仰と神の御子を知る知識の一致。ね。一致。一つとなり、そして一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですと。ここにですね、共通のゴールっていうことがありますね。 それは私たちは皆イエス様の似姿になっていくんだということです。先ほどですね、この同じ、ね、味は誰が食べても一つであるようにと申し上げましたが、私たちが礼拝に集まるのは単に一個人として神の言葉を聞くためではなくて、神の民の一員として神の言葉を聞くために集まるんですね。旧約時代ですね、神の民は主の軍勢と呼ばれていますよね。で、兵士たちが指揮官の命令をそれぞれ自分勝手に解釈して行動したらどうなると思いますか、皆さん。戦力が発揮できないんですよ。主の軍勢と言われてても、もうバラバラになって力が分散してたちまち的にやられてしまうばかりか、同士打ちさえ起こりかねないんです、ね、だから語られた御言葉について皆が同じ理解を持ってそれに導かれていく必要があるんですね。ですから、いろんな事情で礼拝に揃えなかった時や他の教会で礼拝を捧げた時でも、自分の教会に語られたこの御言葉を、今だったらですね、いろいろアイテムがありますよね。それを通してですね、しっかりと受け取っていただきたいと思うんです、ね、共に同じ御言葉に生きるというためですね。そして同じ御言葉に、ね、本当にこの聞いてその御言葉をですね、書き手の心に限らず近づけて、私自身も祈りを持ってですね、恐れながら取り過ぎていますので、そのことをですね、受け取っていくことが力になるんですよね。そして他の兄弟姉妹に与えたのと同じ神の言葉に結ばれてこそ、私は信仰を成長させることができるからです、ね、礼拝とともに聖書の学びもなくてはだからならないものですね。多くの人はですね、この洗礼を受けていくまで入門受洗クラスなどで聖書を学びますが、洗礼を受けたらですね、もうあとは勝手に成長しなさいという風潮が何か日本のですね、教会には多くあったようですね。そうじゃなくて、そこからもですね、いろんな直面しますよね。いろんな試練に、これは聖書を通してどういうふうに受け取って進んでいく方が願いに、主の願いにかなうのかということがより大切になっていくのは洗礼を受けてからですね。だからこの教会ではですね、この、成長ですね、クラスっていうのをやってるわけですね。ぜひですね、そのことを今ですね、なかなかコロナで滞っている面もありますが、またこの年度からですね、再開するので、ぜひですね、来るだけじゃなくて、オンラインでもですね、したいと思うので、皆さんぜひですね、祈っていただきたいし、参加いただきたいと思うんですね。皆さんいかがでしょうか、ね、私たちは聖書を読むよりも、また学ぶよりも、行事や活動に時間を使うようになってしまって、聖書の基本的な教えをしっかり身につけないまま、年月を過ごしてしまうということもあるかもしれませんね。それでいて、長年教会にいるから、何でも分かっているつもりになっているということがよくあるんじゃないでしょうか。宗教改革の時代、マルチン・ルターはですね、こう言いました。10回と人信条、死の祈りを学んでいない人は、生産に預かってはならないと言ったんですよ。つまりそういうですね、本当に嘆くような状況が起こっていたからですね。どうでしょうか。だからルターはそうしたことを教えるために、信仰教理問答を書いて、クラスを作ったんですよね。だから今もありますよね。教理問答、ウェストミンスターとかですね。そういうですね、もとに、どうやって教えていく。まあ、それをもとにですね、この教会では学びもですね、行っていますが、私自身はですね、改めて、このですね、年度始めにあたって、教会の誰もが、もちろんメンバーの人は誰もが、聖書の基本的な教えをしっかり身につけていただきたいと願っています。そしてそれが祈りですね。それがあってこその、私たちの生活に導き与えられて、奉仕に力が与えられて、子供たちや他の人々を正しく導くことができるようになっていくからですね。皆さんそうだなと思われるんじゃないでしょうか。そうですね。で、聖書の学びが、御言葉がキリストの満ち満ちた御影に近づく基盤を作っていくんです。だから共に祈り応答していただきたいと思うんです。そして皆さん14、15節ですね、読みましょう。3、はい。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長するのです。そうですね、はっきりと言っているわけですね。 ぶれなくなるということです。皆さん、教えの風にもてあそばれたり吹き回されたりすることがなくなるんですよ。皆さん、今この時代ね、いろんなことをいろんな人が言うじゃないですか。皆さんどうですか？皆さんもおそらくですね、一日聖書をですね、開く回数の方が多ければ幸いですが、それもネット開く方が多いかもしれませんね。手軽だからです。そしてネットニュースとかいろんなものをですね、もちろん情報入ってくるのはいいでしょう。でもあまりにも膨大すぎて、何がね、主が願われている療法なのかというのは分からなくなって、結局それ取り込まれて知らせるうちにそれが自分の土台になってしまっているという危険があるんです。皆さんどうですか？これはですね、非常にですね、私は気をつけなければいけないサタンの巧妙な罠だということです。でも主は言われます。御言葉を通して学んでいくときに、いろんなですね、情報がですね、錯綜していてもブレなくなるんだということです。つまり神様との関係は強固なものとなっているゆえに、それは変わらない。御言葉の確信が深まれば深まるほど揺らがなくなるんですよ。周りがですね、本当にですね、揺らいでも揺らがなくなる。信仰者の凄さはぶれなくなるということです。そして死に誓った勝利者を実感するということですね。つまり多くの人々が死を恐れても死に打ち勝ってますよね。私たちは向けますね。死に打ち勝ってますように、私たちは。アメン。そうね。すいません。なんか、別に言いなさいってわけじゃないですよ。確認のためですね。そうなんですよ。私たちは死に打ち勝ってるんですよね。ですよね。だから、ね、体を殺してもね、魂を殺せないしますと恐れるなって言われたんですよね、イエス様。それも、体も魂も共にゲーナで滅ぼし尽くすことができる死を恐れようと。だから、死に恐れるのは主なんだということ。ここに達すならば、どれだけですね、状況があっても私は希望を持ち続けることができる。ナチスドイツに捕らわれた有名な、クリスチャンいっぱいいましたが、ボンフェルファーという人がいましたよね。あの人はそこで本当にこのブレずに希望を語り続けたわけですよ。そして多くのですね、本当にあのような極限の状態で助かった人の共通することは、皆さん希望なんですよ。希望が主導するんで、あんな状態ですね。ちょっと考え、どれだけ本を読んで、私も何度も本を読みましたけど、わからないですよね。ああいう状況、アンネ・フランクもね、読んだ人もいるでしょう。でも本当にその状況に私たちが置かれないとわからないことがあるんですね。でも多くの人の共通していることは希望だったんですよ。つまり、クリスチャンが本当にですね、その生き延びたのはやっぱり希望です。死をも打ち勝った希望が多くの人を生かしたんですね。これははっきりと、そのように、この、ことを経験した人が語っているから、本当にそれは声を大にして私たちも言うことができますし、そこに立つことができるんです。イエス様にある希望、それは死に打ち勝った勝利です。いかがでしょうか？だから十字架と復活のメッセージを聞くごとに感動するものでありたいんです。心震えるものとなりたいんです。冷めた信仰者にならないように。キリスト信仰者だからできないことをね、クリスチャンだからできないできないということを数えなくて、クリスチャンだからできることを数えて、できることに目が止められるようになっていきたいんですね。これが主の願いです。そして教えの風に吹き回されるのではなくて、愛を持って真理を語るものとなっていきたい。そうです。人間関係の課題の中、それを覚えつつじっくり御言葉を味わっていくとき、祈りが積み上げられていくとき、そこから生じる言葉が相手に届くとき、それは相手を生かす言葉、行動となっていくんです。そして相手を叩いていくんですね。この相手を愛する心で語るとともに、何より愛をもって真理であるイエス様を語るということが、これは象徴点ですね。真理であるイエス様に対する愛、これが愛をもって真理を語るということです。皆さんどうですか？誰もが自分の興味あることは黙ってろ言われても喋り続けますよね。そうじゃないですか？お友達ってそうですね。ねえねえ、聞いて聞いて聞いて聞いて聞いてってね。それが大人からすればそんなことかと思っても、めちゃめちゃもうなんか目をランランとしてね、言うじゃないですか。でもそれを聞くとき、うん、そうだね、そうだなとね、ずーっと喋りますよね。まさにあの姿、皆さんもそうじゃないですか？皆さんもね、すごいことをね、本当にこう例えば経験したら話したくなってうずうずするでしょ。 例えば美味しいもの食べた時はもうこのあれが美味しかったどこどこの店とか、料理の得意な人はどんな材料でどんな風にして作ったらこの味が出せるかとかね。例えばね、あの私の友人にもですね、こう安く買うのに本当にめちゃめちゃこう命かけてるのちゃうかと思うぐらいの人がいるんですね。でそれで同じものを見てこっちの方が安かったらがっくりしてですね、もう意思昇進する人がいるんですよ。でもその人はですね、もうどこの店でどれだけのものがこんな安かったってもう必死で語るんですよね。であれば皆さん、イエス様のことをそれだけ語ってるでしょうかということですよね。え、本当にこんな私のために命を差し出してくださって、そしてイエス様を信じれば、もう永遠の命が与えられて、決して本当に死ぬことがなくて、天の御国に行けるっていう、すごいじゃないですか、皆さん、これ。これですね、感動を持って語る。だから、愛するというのはそういうことでしょ？その人がいかにすごいか。ね。もうこのことをですね、話したら止まらないっていうもの。同じように私たちは真理であるイエス様への愛がならば、私はキリストのことを語りたくて、語りたくて、語りたくて、黙れと言われても、語りたくて、しょうがなくなるものじゃないでしょうか。これがですね、もう本当に死なる神の思いですよ。だどうでしょうか、ね、もちろんですね、試練があってですね、イエス様を信じるがゆえになんかしんどくなってってこともあるでしょう。もちろんずっとこんな状態で、ね、続かなければ私はクリスチャンだっていうふうに言ったらダメって言ってるんではないですよ、皆さん。間違いないでくださいね。でも、これが神様の願いであり、そうなれるんだってことですよ。ね、そうなる要素は全部全員持ってるんだってことですよ。いいですか？だからその持ってるものにね、凄さに気づかないと。ね。そこなんですよね。だからそれを気づかせまいとか、そんなん持ってるから大変なんだというふうな声の方が勝つんですよ。それは何の声ですか？サタンの声ですよ。クリスチャンなんか7人かとかなんちゃうの？とかね。違いますよ。それはね、本当に知ってるからです、サタンは。ね。引きずり下ろそうとするんです。違いますよ、皆さん。ね、だから私たちはですね、そのことをですね、本当に覚えたい。御言葉はこう言います。ね、御言葉はこう言っています。読みましょう。三、はい。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。はい。もう一つは、さて信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。そうですね。両方あります。最初の方は瞬時にですね、神様が喜ばれているかそうでないかということを見分けることができる。それはですね、硬い食物、つまり硬い御言葉、難しい御言葉を学んでいくときに、私たちの中に感覚というものが身についていくんだということですよ。だから柔らかい食物、御言葉ばかりではなくて、硬い食物をしっかりと食していく必要があるんだ。で、信仰はね、目に見えないけれども、あるかのように確信できる歩みなんだ。ね。こういう歩みを私はいただいてるんですよ。この場にも主はおられますよね。見えないだけなんです。皆さんが私たちがこの命の言葉をこうやって共に聞いてることを主はどれだけ喜ばれてるだろうか。ね。それは父親が、また親がですよ。母親が、子供がね、親の言葉を聞いてくれてることをね、喜ぶのと同じです。そのことをね、私は本当に覚えたいと思うんですね。そして主は言われました。このことをですね、パウロはエピソの人々に言った上で、最後です。16節。読みましょう。3、はい。キリストによって、体全体は、あらゆる、つなぎ合わされ、それぞれの部分が、その分に応じて働くことにより、愛のうちに立てるのです。はい。そうですね。私たちは、このことを覚えましょう。つまりですね、私たち一人一人は、それぞれ違う、ね、器のことを申していますし、申してき、ています。その通りです。でも、使命があるんだ。それが組み合わさるんですよ。無駄な人はいない。で、組み合わさることはですね、これ接着剤なしにということです。だから、特別な存在ではなくてね、つまり、接着剤は特別なものを用いて建てるんじゃなくて、組み合わされていくんですよ。それぞれがね。だから、いわゆる接着剤を使わない家みたいなもんです。当時はね、石を組み合わせていくんですね。そういうことをしていくんだってことですね。そして、それぞれ部分が共に、その分に応じてとありますよね。それぞれがその分以上にね、働く必要はないんですよ。分に応じてってあります。まあ、ここにですね、成長3つ要素ということをですね、まあ、ここに、まあ、全部出しますが、賜物を活用するんです。そして、お互いに協力しましょうってことですね。結び目、しっかりと組み合わされ、結び合わされていくんだってことですね。そして、ね、愛が、愛が この動力ですね、全て愛が動力です。どうでしょうか、ね、皆さんギュッと結び合うんですよ、ね、あのイエス様はあなた方を人間を取る養子にしてあげようと言われました。当時は地引き網ですね、だから網の結び目です。結び目がギュッと裂いてないと魚を取っても、ね、そこから抜けてしまいますよね。だからギュッと本当に結び合っていくことで、まだ多くの神様を知らない人々をつなどることができるんだという意味合いもここであることを覚えましょう。私たちがギュッと結び合う、その結び目がしっかりと伝える、つまり共同体の絆が深まり、まだイエス様の救いを知らない人をつなどっていくんです。つまりダイナミズムな宣教伝道、これが主が教えられている健全な共同体からではないでしょうか。皆さんこの16節ですね、その分に応じて働くことにより成長、ね、つまり分を超えるっていうね、背伸びする必要はないんです。あなたは必ず使命がある、その使命に気づかせないで、その分を神様に差し出していくときに、それがギュッと結び合わさって、それぞれが本当に必要とされていることを実感しながら、神様のその手足となって神様のその働きを成していくんですよ。皆さんも共同体にね、この放送のチャペルと共同体に招かれているという事実はもう神様は期待されているんです、ね、先ほどですね13節にね、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですってありましたよね。今日の中心聖句ですが、達するのでしょうではなくて、達するかもしれませんとかね、そんな不確かな言い方で、もう断言なんですよ。皆さんですね、今日お友達礼拝ですね、ちょっとクイズというかあれしたんですよ。ピアノの音を出してね、これ何の音か分かるって、なので二人のね、あの人が分かったんですね。これ絶対音感って言うんですよね。私はですね、探しても分からないんですね。音符読めないし、違うあのメロディーで違う歌詞を最後まで歌い切るというね、不思議なことをしてしまうんですけども、本当にね、絶対音感がすごいなと思いますね。で、絶対音感あったらですね、皆さん、ね、将来音楽家だったらいいんちゃうっていうふうに思いますよね、皆さん。例えば、サッカーが上手かったらね、君ちょっと、ね、プロになったらいいんじゃないとかね。例えば、私結構ね、今でもカミカミですけども、噛まずにスラスラと朗読をしたら、アナウンサーいいんじゃないとかね。そういう、つまり見込みがある人に声かけるじゃないですか。ね。ひょっとして本当に金メダル候補とかね。そういう視点で皆さん、神様が私をどう見てるか見てください。キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですって言われたってことは、私たちは見込みがあるってことなんですよ。そうでしょ？お分かりですか？見込みがない人には、あなたは音楽家じゃないと言わないでしょ？絶対音感にない私には絶対言わないと思うんですよね。でも何かがちょっと違うなと思ったら、いいんじゃないって思ってそれを伸ばそうとするじゃないですか。神様も同じです。達するんだって言われたってことは、あなた見込みがあるんですよ、ね、そこに気づきましょう。達せるんですよ。つまり御霊なる神様がおられるから大丈夫だってことですよ。つまり神様は、ね、期待してるんですよ、まあ、期待というかもう達するんだから。だから皆さんがね、サッカーも上手くて、ね、水泳も上手くて、絶対音感も出て、何々もできてるよ。このような的な、ね、その道を極めるような、そういう期待値がもうあるんですよ。しかもですよ、何になるか、もちろん金メダルとかね、プロになるのも素晴らしいでしょう。ね。でもそれを通してイエス様の素晴らしさを表さなくては意味がないですよね、聖書は。つまり、イエス様のようになるっていう、直接的な歩むんでしょ？すごいじゃないですか。キリストの満ち満ちたというのは、キリストのようなご性質になっていくんです、あなたは。すごいじゃないですか。謙遜さにおいても。はい、皆さん、ここで皆さんもう一度最後覚えましょう。御霊の実を結ぶんです。ここの告白しましょう。三、はい。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。そうです。この9つの実をイエス様の中には全部あったわけですよね。そういうものとあなたはなっていく。そして、憎しみは憎しみが良くて、憎しみには愛を持って、善を持って打ち勝つことができるものとなっていく。そしてイエス様が十字架で自分の命を捧げて、人を許したように許せるものとなっていく。そのような素養はあなたにはもう備わっている。だから大丈夫と言われた。 神様はですね、期待されてるんです。だから満ち満ちた御丈にまで達すると言われた。そのことをね、覚えて、私はですね、そのようなものが集められたこの放送のチャペルですね、最後ですね、レストラン型、療育室型言いましたね。もう覚えてますよね、覚えてくださいね。私が受けるばかりを求めるのはレストラン、そうじゃなくて料理教室で、ね、素材から選びから始まって、叱られながらこうだよと言われながら訓練を受けて、そして現場でそのことを使っていく、これこそが私たちのあるべき姿だということですよ。だから教会は充電する場、イエスの素晴らしさを分かち合う場、明かし合う場、そしてずれていたら戒めあって整えてチューニングする場、そしてそこからまた使わされていく、そういう意味でターミナルチャーチだということですね。もう一度覚えて、このイエス様、神様の期待にね、まあ応えていくって、また皆さん言ったらね、また頑張ろうってなるから、そうじゃなくて、もう素養は全部あるので、それに気づく心を与えていただいて、聖霊様に聞きながら主にですね、その分に応じて歩めるものとされますように、分に応じて立て上げていくものとされるようになりますように、そしてそのことをしていくことを通して、ああ本当に幸せだということをね、体験できるものと、この1週間もこれからもならせていただきましょう。祈りましょう。天の内の神様、ありがとうございます。一人一人はなくてはならない存在、今日もそのことを教えてくださって感謝します。そして神様は一人一人に期待されている、だからなれるのですと、達すのですと断言してくださって、宣言してくださったことを今日受け取らせてくださって感謝します。ああ私の方でいいんですかと思います。いいんだと言われます。どうぞ神様、このことを覚えて、失う御霊様にもっともっと溢れ流れていただきやすい、悔い改めやすく、主に本当に委ねやすいものと私を成長させてくださいますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美をお下げいたしましょう。